どうも、私が兄です。今回はブラックエンジェルズ会ということで、引き続きピチカートさんどうぞ。
はい、どうも、ピチカート監督です。お願いします。
はい、続きまして大山敏郎さんです。どうぞ。
はい、大山敏郎です。よろしくお願いします。
はい。まあ、ブラックエンジェルズなんですが、はい。まあ、子供の頃、うん、ジャンプで読んでましたけど、単行本まで持ってなかったんで、
うん、はいはい。
一通りは読んだ覚えはあるんですけど、ジャンプで。
はい。
全然覚えてなくて、うん、まあ、久しぶりにちょっと、まあ、リクエストもあったということで読み直してみたんですけど、
はい。
まあ、ほぼ初見みたいな感じで、ストーリーは。ただ出てくる登場人物はやっぱ覚えてましたね。うん、ああ、こんなおったおったの連続で。うん、うん、っていうことで、まあ非常に、楽しく読み直すことができたんですけど。
うん。うん。
ピチさんは昔は
僕はですね、兄貴が単行本持ってたんですよ。うん、
はいはいはい。
それをもうめっちゃちっちゃい頃に読んで、まあ、多分意味は分かってなかったと思うんですけど、なんか怖いなっていう雰囲気で読んでて、
うん、
それのかすかな記憶があるぐらいですね。
はいはいはい。
その地獄へ落ちろは覚えてますし、あとトランプを投げるのは覚えてますね。
はいはいはい。
そこはちょっと印象的に残ってるぐらい
です、ね。すげえ、限定的に覚えてんやな。
限定的。
なんかちっちゃい頃その兄貴と遊ぶ時にトランプ持ったら、こう、投げてましたもん。そういう遊びはしてましたね。
大山さんは、昔、連載の頃は
一応当時ジャンプも買ってたし、
うん、
コミックも買ってましたね。
おー。
おー。
うん。
それを今でも持ってるって感じですか？
いや、ですね、多分20年ぐらい前に、
うん、
文庫本で買い直したんです。
うん。
うん。
それを持ってます、今。
あ、はいはいはい。
はいはい。
まあ、今回読み直して非常に楽しかったんですけど、まあ、突っ込みどころもかなり多い作品で、
はい、はい。う
ん。まあ、ただこれをね、全部突っ込んでいくと、うん、まあ、ちょっと、真顔会みたいになってしまいますんで、
うん。
うん、まあ、なるべくいいところを、うん、ピックアップしていきたいなと。
はい、
うん、思いますんで、皆さんも忘れてる方もね、全部説明していきますんで、
うん、
一緒に思い出してもらえたらなと。
あ、お願いします。
はい、
はい、
まずウィキペディアからの説明なんですけど、
はい
はい、
ブラックエンジェルズは平松伸二による日本の漫画これだけですね
。これだけ
。ウィキペディアの書き方って全然統一されてないんで、うん、その後のあらすじとかね、概要か、概要のところに、まあまあ他の説明が書いてあったんで、そっちちょっと抽出しますと、1981年から1985年まで週刊少年ジャンプにて連載された。被害者から報酬を一切受け取らず、法で裁けない役人を抹殺するハードな物語が描かれる。コミックス売り上げの累計は800万部。っていうことですね。
お、結構売れてるんです
ね。このブラックエンジェルが一番ヒットですかね。
まあそうでしょ
う。その前のドーベルマンデカもまあまあ、売れてたような気もするんですけど、
まあ、
人気があったというか。
売れてたとは思うけど、ブラックエンジェルズほどではないと思うな。
うん
うん、ブラックエンジェルズはまあまあ、
そうですね、
ヒット作やと思いますよね。
うんうん、
後の、まあ、今回ね、マーダーライセンス、キバは僕好きだったんですよね。
ああ、そうですね、うん。ファンも多いと思うんですけど、
うん、
マーダーライセンス、キバはやっぱりスーパージャンプでしたっけ？なんか違う雑誌に連載してたんですよね。
ですね。
だから、そこまでメジャーとは言い切れんかもしれないですね。
なるほど。はいはいはい。
ということで、ここからね、20巻分、コミックス20巻分を一通り説明していきますけど、そんなの、いちいち全部説明してたら終わらないんで、
うん、
めちゃめちゃ端折っていきます。
はい。
はい、お願いします。
はい。まず、主人公が雪と幼児。まあ、彼がドロップハンドルの自転車でね、なんか旅してるんですよね。うん、で、旅しながら、まあ、各地でアルバイトとかしながら、 警察では裁けない悪を、退治する、ブラックエンジェルズっていう人なんですよね、この人はね。
うんうんうん。
まあ、ブラックエンジェルズとは最初は言ってないですけど、ブラックエンジェル、地獄へ落ちろって言いながら、自転車のスポークを刺すんですね。武器がスポークっていうね。だからまあ、完全に必殺仕置き人、仕事人の感覚ですよね。
あれ、どっちが先なんですか？やっぱり仕事人が先なんですね。
当たり前です。
まあまあ、仕事人が先です。
こっから仕事人が生まれるわけがない。
それっぽいなっていう感じでは、記憶あるんです
よ。完全にかんざし刺す感じと一緒でしょ。
うん、そうそうそう。
ですね。
うん。
チャララーって音が鳴りそうですもん。
うん。だから、その自転車のスポークをね、こう、自転車のタイヤを回転させながらスポークを抜き取って、それを武器にするっていうところがかっこよかったんですよ。
う
ん。うん。これが雪と用事で、あと、なんか正義感の強い刑事がいて、まあ、それが松田っていう人なんですけど、
うん。
まあ、この人、正義感強すぎて、まあ、悪と戦うために刑事では折れないということで辞めてしまって、で、雪刀と行動を共にするようになると。うん、で、まあいろいろ最初はその短編みたいな感じでどんどん悪を懲らしめていくんですけど、次第に竜河会っていうね、まあ殺し屋集団みたいなのがおってね、まあ、それと戦うようになっていくんですけど、その竜河会の一人、レイラっていう女の人が、まあ雪刀と、松田の仲間になっていくんですね。まあ徐々に仲間が増えていくっていう感じなんですけど、
うん、
あと同じ頃に龍河界の水宝っていうのを持ってね、
うん、
まあこれも抜けるんですけど龍河界から、
はい、
まあこいつはブラックエンジェルズ入りまではしないと、
うん、
うん、レイラに惚れてるんですけど、レイラに惚れて龍河界を抜けてくるんですけど、レイラは松田に惚れていくんですよ、
うん。
なんか変な三角関係ができて。もう、
ね、
松田とレイラはすぐにくっつくんですね。
うん。うん、下の名前で呼んでますもんね。
教授って言うんですけど、松田。一人だけ教授って言ってましたね。うん。
うん、ですね。
うん。まあ、こうやってこう、竜河界対ブラックエンジェルの戦いになっていくんですけど、
うん。
で、過去のシーンになってなると、この、雪刀はね、もともと両親を幼い頃に悪に殺されてしまいまして、
はい。
で、とある教会で育てられるようになるんですね。
うん、
で、そこの、神父様と、あとシスターと、
うん、
あとそこの召使いみたいなハシムっていうのを通るんですけど、その辺に育てられた幼少期で、で、ただその少年ユキトは、こう初めて悪に対して殺意を抱いて悪を殺すんですね。
うん。
うん、これが初めて、悪を殺した時なんですけど、神父様たちは、ユキトはそんなことをさせないようにしてたんやけど、ついつい殺してしまうんですよね、ユキトは。で、この時に胸に十字架の傷を負うんですよ、十字の傷を。
うん、
で、これがブラックエンジェルの印みたいな感じなんですよ。みんなこの傷があるんですよ、十字の傷が。
あ、
うん、で、ちなみにこの神父様もシスターもハシムも、
はい、
みんなブラックエンジェルで、みんな殺し屋なんです。殺し屋っていうか、
うん、
正義の殺し屋さんなんですよね。
うん。
うん。あと、ハーフのね、ジュディっていう女の子が現れるんですけど。
はい。
この子、一人だけなんか、少女漫画みたいな見た目してるんですけど。
そうですね。
うん、この子は、なんか、単独で、この子も悪を殺してたんですよね。
うん。
うん。ブラックエンジェル関係なしに。
うん。
うん、やけど、次第に雪刀と行動を共にするようになって、雪刀とべったり、まあ、ここが二人、急接近していくと。
ほうほうほうほ
う。うん。あとなんか、ドーベルマンのね、エルスっていうのも、犬なんですけど、ブラックエンジェル入りするんですね。犬もおるんです。
ほうほうほう。
詳しく話すと大変なんで。
はい、わかりました。
まあ、こんなメンバーなんですけど、
はい。
その、竜河会っていうのは、まあ、でっかい組織で、まあ、昔、富士山を爆発させて、核爆弾で爆発させて、で、その影響で東京に大地震を起こさせて、で、東京壊滅させて日本を乗っ取っていい国を作ろうとする。そういう人たちが作った会なんですよ。
うん、
で、その計画が M 計画って言うんですけど、もともとこの最初の計画に、竜河会のこのメンバーに、神父様をおったんですよ。
うん。
雪と育てた神父様ね。
ああ、はいはい。
で、意見が合わないということで、神父様はその竜河会から抜けて、対抗組織としてこのブラックエンジェルを作ったんですね。
ほうほうほう。
うん。で、対抗組織として作って、ただ、全く竜河会と関わりを持たずに悪をどんどん潰していくんですけど、関係ない悪を潰していくんですけど、うん、多分後付けの設定なんで、話は変わっていくんですけどね。うん。うん、だから最初は竜河会とは関わり合うなとか言ってたんですけど、
うん。
うん、まあ、次第に話は変わっていきます。ブラックエンジェル対竜河会の話になっていきます。
ほうほうほ
う。うん。で、竜河会の方はね、その、初期メンバーは、どんどん年取って、自分の地位も、なんか、どんどん偉くなっていって、もう M 計画もういいやんってなってきて、
うんうんうん。
うん、M 計画ほったらかして、自分らが、その、幸せを謳歌し始めて、ほんなら、その頃の初期メンバーの息子たち、息子娘たちが、リーダーに、取って変わるようになっていくんですね。
うん。
うん、で、その一人がキリヒトっていうやつが、これがまあ、ラスボスみたいな感じで言われて、これがリーダーになっていくんですけど、
うん、
このキリヒトが、この M 計画と、ブラックエンジェル抹殺を同時進行でやっていくわけですよ。
うん、
で、このキリヒトが、その先のハーフの、女の子ジュディをさらったりして、はい、
うん
ジュディはやり手じゃないんですか？それもさらわれ。
やり手なんですけど、この子はさらわれ役になっていきます。
うん。
ピーチ姫みたいになっていきます。ただ、このキリヒトに一回犯されちゃいます。
ですね。
うん。大人側ですね。
ただ、このキリヒト、ただの影武者で偽物やったんです。
うん。全く関係ない。関係ないというか、ただの偽物
です。ただの偽物やったんです。うん。で、こっから話はずーっと飛ばしますけど、結局、うん、最終的にこの竜河会の、キリヒトって正体を表したら神父様やったんです。
ああ。
もうわけわかんないんですよ。ここなぜかっていうのも、すごいわけわからないんですけど、神父様が、うん二重人格みたいな感じだったのかな、ようわからんけど、うん、結局ん、
びっくりじゃない、なくて。
びっくりですよ。
って感じ。びっくりですね。
うん。
双子じゃなかったですか？
いや、そんな言ってないです。
そんな設定なかったですかね。
うん。今回見たけど、それは言ってなかったですね。
うん。
で、結局、神父様だったんだ、言って神父様も倒して、
うん、
で、竜河会を壊滅させたんですけど、
うん
M 計画は、実行仕掛けてたんやけど、結局これはブラックエンジェルに阻止されて、ただ大地震が起こって、富士山で。
うん、
その大地震の影響で東京壊滅してしまうんですね。
うん。
なんか女神転生みたいになってますね。
うん、だ結局 M 計画いらんかったんやんっていう。うん、結局壊滅して、この時の、うん壮大な戦いで、雪と以外のブラックエンジェル全員死亡なんです
よ。
うん、それまでも一人死に二人死にしてたけど、結局誰も生き残らず、雪と以外は死んじゃうんですよね。
はいはいはい。
うん。
で、ここですね。はい。からの展開がですね、北斗の拳っぽくなるんですけど。
こっからね、ガラッと変わります。
これ何巻ぐらいですか？
まだ。
これで、
10巻、
そうですね。
十何個間かな、うん。
これ主要キャラがもう、一人一人になるわけですね。
そうですね。うん、まあ、壊滅した東京は、もう政府に見放されて壁に囲まれるんですね。
うん。
中は無法地帯なんですよ。もうまさに荒野になって、うん、北斗の拳状態になるんですけど、
う
ん、この無法地帯の中には、ボスが8人おって、それぞれ、まあ、いろいろいてるんですよ。その、ラオウがおったり、そんな感じで、そこまで強くないんやけど、ボスが8人おって、なんかそれぞれが金貨を持ってるんですよね。 8枚の金貨のうちの1枚ずつをみんな持ってるっていう設定なんですよ。
はいはいはい。
で、その8枚の金貨は政府を壊滅させる謎が隠されてるっていう話があるんですよね。で、それをみんな独り占めしたいと思ってるんですよ。
ほうほうほう。
うん。
うん、
で、そこに、さっき最初に出てきた、最初に仲間になった松田。
うん。
そっくりな牙っていうやつが出てくるんですね。
うん。
そこで牙って使うんやと思って。
松田さんは死んだんですね、ほんまの。
松田さんは死んでます。
松田さんは、はい。
松田さんは死んで、そっくりな、その、戦い方も同じ戦い方をする牙っていうのが出てくるんですね。
うん。
で、もう一人ピッチさんが覚えてたトランプを武器にするアスカっていうのが出てくるんですよね。
あ、そこで出てくるんですか？
ここで出てきます。
うん、へぇー。
で、キバと、アスカは、まあ、元警察で、
うん、
ある悪人を追って東京に潜入してくると。
うん、
もう警察を辞めて、東京までやってくると。
うん。
うん。で、その中に入ると、雪塔がおったんですね。
うん。
で、雪とか、うわ、松田さんやと思ってびっくりするんやけど、松田さんじゃなかったと。
うん、
で、この、なぜか東京の中にジュディも生きてておったんですね。
うん、
ジュディはまあ死んだと思ったら、ただ単に水の中に滝から落ちただけなんで、
うん
うん、漫画で滝から落ちたら必ず生きてるんで、うん、結局生きてたっていうことになって。
ああ、なるほど、
うん。はい。で、まあ8人のボスのうち1人は牙が殺すんですけど、
うん、
残り、7人のうち3対3がチーム戦になるんですね。
うん、
あの、グループに分かれて3対3のチームになって、ほぼ相打ち。
チーム分かれて、その、あの、天下一武道館みたいになってますけど、あの、
じゃなくて、あの、ね、まあ、3つのチームと3つのチームが合同で戦うみたいな感じで、ね、もうここで飽きたんでしょうね。一気に減らします。
なんか、うん、出てくるキャラクターもちょっと適当というか。
適当でしたね。うん、魅力が全くなかったし、名前もね、全部用がつくんですよね。怪しいっていう字がつくから、もう誰が誰かわからへんっていうね、うん。で、残り一人のボスがおったんですけど、それが、妖気っていう、怪しい姫と書いて妖気なんですけど、
はい。
牙とアスカはこいつを追ってきてたんですよね。こいつを倒すために来たんですけど、こいつが結局8枚の金貨集めて、総取りして東京から大阪へ移動するんですね。
うん、
で、この妖気は、その、大阪に新政府ができてるんで、
うん、
この新政府の要職に就こうと、この金貨を、土産にして。っていうか、そういう要望があったんで、これ持って帰って、自分も、政府の一員になろうとしたんやけど、結局、雪刀たちにやられてしまいます、
うん
うん。結構長い戦いでしたけど、やられてしまいます。
うん
うん、で、新政府の、内閣最高顧問っていうのがおって、
うん、
これがレイジっていうやつなんですけど、うん、こいつが白い衣装で出てくるんですね。
はい、
で、ブラックエンジェルはみんな黒なんですよ。
うん、
で、雪刀に、このレイジは、お前たちがブラックエンジェルなら、俺は、ホワイトエンジェルとでも名乗ろうかって言うんですね。
うん、
まあここで。暴走族の考え方ですね。
うん、まあ、ここで決まった感じなんですけど、この後、こいつが決めたはずやのに、全員自分たちは昔からホワイトエンジェルだったみたいな感じで、ホワイトエンジェル集団が出てくるんですね、うん。で、これが全員超能力集団なんですよ。話変わってきましたよ、だいぶ。
法で裁けない悪を倒すのが最初の目的でしたね。
はい。まあ、法で裁けない悪なんですよ、だから。それは変わりないんですけど、超能力バトルに変わってきます。
うん。あ、なんかひっそり殺すイメージがあったんですけど。
変わります。
おほほほ、
はい。まあ、まだ暗殺とは言ってますけど、
うん、うん、
このホワイトエンジェル対ブラックエンジェルの戦いなんですけど、
うん、
このホワイトエンジェルには師匠がおってね、
うん、
すごい超能力者がおってんやけど、この人が温厚な人で、
うん、
この人は、その、過激派の、さっき言ったレイジに、はい、捕まって幽閉されて、閉じ込められてしまうんですよね。
ええ。
で、だこれからは、そんな、その、政府の、 裏方に回るんじゃなくて、俺たちが表舞台に立つんだっていう、うん、俺たちは優れた人間だってなるんですけど、
うん、
少年、両親を失った少年、勇気っていうのがいまして、
うん、
これが、さっき捕まって幽閉されてる、ホワイトエンジェルの師匠の、双子の兄がおったんですけど、その双子の兄の孫なんですよ。要は、その、同じようにすごい超能力を持ってる少年がおるんですよね。
はいはい。
うん、で、この少年が、ホワイトエンジェル、だこの少年は、あの、ブラックエンジェルに保護されるんですけど、
うん、
ホワイトエンジェルとの戦いに巻き込まれてしまって、
うん、
すごい力を発揮したりするんやけど、うん、結局、なんか悪の心に支配されてしまって、
うん、
勇気すっげえ悪くなるんですよ。子供やのに。
顔も悪くなりますもんね。
顔も悪くなります。
お
で、この、勇気の悪くなった顔に、影響されて、ホワイトエンジェルもみんなその顔になります。で、まあ結局、勇気がホワイトエンジェル乗っ取る形になって、
うん、
で、最終的に国まで乗っ取ります。勇気が一番偉くなります。
でかい話になってきましたね。国相手に。はいはい。
はい。んで、雪と、もう、ラストバトルみたいな感じで、雪とバーサス勇気になっていくんですね。
うん。
で、もうこの辺はもう超能力バトルですわ。いつの間にか雪とは使えるんですね、もう。いろいろありましたけど。
いろいろありましたね。
うん。で、船の上で戦って、最終的に相打ちになるんですね。
うん。
で、船は沈むと。で、もうみんな死んだみたいな形になって。
はい。
で、その場に、牙とか、ジュディもおったんですけど、その辺は、なんとか生き延びたと。
うん、
で、時間が経って3年後、うん、死んだと思った勇気は生きてて、うん、国は勇気が牛耳ってるわけですね、
はいはい。
この3年でだいぶ変わってるんですよ。
うん、
ユキと実は生きてたんやけど、記憶喪失になってるんです、ね。
出た。はい、
うん。
この記憶を取り戻すのに結構時間かかりましたけど、
うん、
なんとか記憶を取り戻して最終的に超能力バトルで勝つっていうね。で、最終的にユキトウは、生死を超えた戦いをしまして、
うん、
死んでるから攻撃が効かないみたいな感じになって結局さ、戦い終わっても死んでることになるんですけど、ただ死んだとまでは言わずに、うん、最後の戦いが終わったら、そこにスポークが一本置いてある、
うん。
それをジュディが拾って、ユキトウは必ず生きているわ、で終わる。
おほほ、
これが最終回です、
うん。はいはいはい。
こういう話です。
お
まあ、かなり突っ走ってきましたけど。
はいはいはい。
うん、まあ、大山さん、だいたいこんなもんで合ってますよね。
こんなもんですよね。
なんか、小さく思ってたイメージと全然違いますけど。
うん、
うん、
で僕、さっきの説明でずっとブラックエンジェルって言って図をつけてないんですよ。
はいはいはい。
うん、
でもタイトルはブラックエンジェル図なんですけど。
図なんですけど。
一、うん、
回もブラックエンジェルズとは名乗ってないんですよ。
うん。
おだ図がつくとチームですよね。
うん、そうそうそう。だから最初は、ユキと一人やから、
うんうん、
ブラックエンジェルなんかと思ったら、
はい、
みんな出てきても図とは一回も言わないんですよね。
うんうん、
なんでタイトルは図がついてるんやっちゃう話ですね。
そうですね。まあだから、どういうことなんかわからんかったけど、まあでも最初から、複数形にしてるってことは、最初から仲間は作るつもりやったんやろなっていうのはわかるんやけど、
はい。
うん。ここまで壮大な話にするつもりはなかったんかもしれないですね。
ああ。
あと途中で胸の傷が少年時代にできたって言ったじゃないですか。
あ、十字の。はい。
十字の。
うん。
その十字の傷は、ブラックエンジェルと名乗った人たち全員につきます。
ですね。
いろんな経緯があって、つくんですけど、
ええ、
これが非常に便利です。悪人が近づくと、
ええ、
こっから、傷から血が流れます。
レーダーみたいな感じ
レーダーみたいな。
北郎の レーダーみたいな、
ね。レーダーみたいになりますね。
そうですね、レーダーみたいです。
はい、あと、一瞬で死ぬ毒を浴びたりするんですけど、胸から全部排出します。
その傷はどうやってつけるんですか？
いやいや、まあ、これは神に与えられた傷なんで。
いや、まあ、正直な話ですね。雪とは、まあ、いろいろあって、こう、ああ、そんな感じで胸の十字架に、あ、胸に十字架の傷がつくんだって言うんですけど、
うん、
他の人たち結構適当につくんですよね。
適当につきますね。
でも、能力は一緒なんですよね。
まあ、一応はみんな光ったりするし、うん、毒が出たりするんで、
うんうん、
だまあ、途中からもどんどんどんどん、なぜっていうのが多くなるんですけど、なぜかを考えると答えは出ないんで。
うん、
まあ、ノリで面白いというような感じですかね。
そうですね。もう、絶対絶命のピンチが何回かあるんですよ。
はいはい、はい。
これもどうしてももう雪と勝てへんやろっていう場面があるんですけど、
うん、
そういう時は大体雷が落ちます。雷が倒してくれます、
う
ん。
まあそうですね。
これもブラックエンジェルの力かって言って、敵は納得します。
おお。ああ、でも本人が唱えてるわけじゃないですよね。
いや、一応は、ああ、でも本人は自在には出しない気がするな。
来年いいとか言ってるわけじゃないですよね。
ではないですね。
うん。やっぱちっちゃい頃見てた時って、やっぱりその最初の方のですね。
うん。
いや、
その暗殺とかその、ほんま、しっそり殺すイメージがあるんですけど。
でも、ピッチさんが覚えてるのは、最初の方と、その、ちょっと最後の方を覚えてますよ。
トランプでしょ、
うん、トランプ。
トランプ。
なんでトランプこのイメージあるのかわかんないんですけどね。強いです。
トランプは強かったですよ。まあまあ、本人もでもトランプではだけではダメだとか言って、違う。だその最初の方に水宝っていうのが仲間になりかけたやつがおるんですけど、はい、そいつが水を操るんですよね。もう結構序盤からむちゃくちゃな戦い方するんですけど、水をなんか巻き上げて渦巻きにしてぶつけたりするんですけど、
うん、
こいつが死んだ後、このアスカに水宝の力が乗り移ります。水に使ってたら、水砲の技が使えるようになって、
はい、
うん、水の戦いができるようになって、うん。あと、体から霧をバーッと出して、その霧で火を消したりします。
ザ便利、うん。
ただ、霧出しすぎて、カラッカラになります。うん、
ですね。
水分がみんな出る
んですか？そう、みんな出るから、雪とどうしたかというと、うん、プールにつけてあげます。
干物と一緒の扱い。
水で戻すって感じですね。
おうん、でも全部笑いながら真面目な顔でやるんですね。
もちろんもちろん。
うん。
うん、表情変えずに。
大真面目ですよ。
大真面目。北斗の拳と一緒ですよ。
悪と戦ってるんですよ。そう。
いや、そういうところがいいんでしょう。面白いんでしょうね。
あとね、始まってずっとタイトル、各話のタイトルが ね、黒いなんたらとか、
うん、
黒きなんたらとか、必ず黒がつくんですよ、うん
うん。
結構中盤までめっちゃ頑張って黒つけてるなと思って。
ええ、
中盤になると、黒きなんたらシリーズ言うて、シリーズ化してしまって、黒木なんたらシリーズ、あとは黒つかずに普通のタイトルをつけていくようになってきます。
ネタ切れたん
ですね。ていうか、それは無理やろうとは思いますよ。だってね、黒木なんたらってブラックエンジェルの方じゃないですか。うん、なのに敵を表しているタイトルになっていくんですよ、黒が。
うん、
悪い方になるから。
はいはいはい。
うん、だからだいぶ無理が出てきたんでしょうけど。
うん。
うん、あと、
ま
あ、
でも、
うん、
はい、とりあえず黒木ってつけてる感じがしますよね。
そうなんです。まあタイトルね。
でもまあそういうのかっこいいじゃないですか。こだわり
という
か、
か
っこいいかな。
まあまあ頑張ってはるなと。
そういうの結構好きですよ。
いや、幅が狭くなりますけどね。うん、で、8つの金貨ってあったじゃないですか。
はい。
あれね、はい、使い方が変わっていきます。最初は全部集めたら、それで、その政府を沈没させることができるって言ってたんやけど、
うん、
最初集めて、その、 持って行っても、それだけじゃダメだとか言われて、うん、で、それをブラックエンジェルたちが手に入れて、
うん、
そこに一枚一枚、アルファベットが書いてあったから、
はい、
ちょっと並び替えてみようとか言って、
うん、
うん、意味がわからんなとか言ってたら、うん、なんかそれがなんか音階になってて、
うん、
要はドレミファソラシドのをアルファベットで表してて、
はい、
それがメロディーをまだ悪に取り憑かれてない頃の勇気少年が、オカリナ吹くと、超能力が無力化できたんです。そういう役目があんのかと、こう8枚の金貨、ほんならあの8人のボス集めたところで何の役にも立たんやろうと思うんです
よ。
だけど途中から使い方変わっていって、この金貨が、光り始めて、金貨握ってるだけで超能力無力化したり、超能力使えたり、
万能アイテムじゃないですか。
しまいには、雪塔の胸の十字の傷に金貨が張り付いて、パワーアップアイテムになるんです。
勇気以外は気づけることができなくなっちゃうんです。
そう。
おー、すごいな。
まあ、とにかくすごい話なんですね。
でも、めちゃめちゃ人気あったんですよね。
じゃあ、何が人気あるってね、やっぱり絵が上手いんですよね。
うんうんうん、そうですね。
うん。その、すごくわかりやすい絵やし、動きも派手、まあ、劇画調なんですけど、すごく派手な絵やし、
うん、
あと、見た目も綺麗なんで、
うん。
うん。まあ、残忍なシーンも多いけど、見てるだけで楽しいっていうのもあるし、
うん。
うん。
そうです。ベタ多いですし、すごいですね。要は少年漫画でこれやってましたね。
うん。
でも、この頃のジャンプってこんなもんですよ。
そうそうそうそう。うん。あと、ストーリー的にも、この後付けっていうのはあの頃当たり前でしたから、
うん、
うん。筋肉マンにしても北斗の拳にしても後付けだらけなんで。
ですね。
今見るとそうですよ。当時はまあもう興奮して見とったわけですもんね。
ジャンプで読んでたら気づかないでしょうね、うん、この辺はね。当時の少年たちは。
うん。
うん、ホワイトエンジェル出た時はちょっと興奮しましたもん。ホワイトエンジェル、そのブラックエンジェルに対するそのすげえ敵が出てきたと思って。
ああ、ですね。
あと、その敵がね、その怪力の大男が結構出てくるんですけど、
うん、
こいつらが結構ね、いい味出してて、
うん、
どれもなんか今見ても、ああ、こんなんおったって思うような印象づけれた、すごい、いいキャラ作りをしてるなと思って。
ほうほうほうほ
う。
あと、なんと言ってもあのハーフのジュディが可愛い。一人だけ。
確かに。
一人だけ違うんですよ。絵柄が。
違
います
ね。
違う人がキャラ描いてるんちゃうか思うぐらいね、少女漫画なんですよ。
結構、その女性の絵とかなんか、ちょっといやらしいの上手かった。
そう、大人っぽい女性を描くんやけど、ジュディだけ少女なんですよ。
うんうんうん。
あの、金髪やし。
はい。
うん、目もキラキラやし。
ええ。
なんか、他は、すごいなんかちょっと、尖った女の人ばっかりなんだけど、
うん、
うん。うん。このジュディは可愛かったですね。ただ、ただ偽物にやられちゃうっていうね。
うん。
あ、今ちょっとこれ見ました。あ、可愛いですね。
可愛いでしょ。
うん。
うん。
で、最後の方ちょっと牙にもクラクラ来たりとか。
そうなんですよ。その、船で、雪塔も死んでしまったと思ったら、
うん、
その後3年期間が空くんで、その間に、キバとジュディがくっつくんですよ。
うん。
多分あれはもう付き合ってると思うんですよ。はっきりとそういうのは描いてないけど。
うん。
で、ジュディがキバに、もし雪塔が目の前に現れたら私はまだやっぱり雪塔の方に行っちゃうかも、みたいなこと言って。
うん。
で、キバは、うん、わかってる、みたいな。でもそれはもうすでにやってるっていうことでしょ。
うん、
やってなかったらそんな話しないですもんね。
うんうんうん、
あなたとは今こういう関係だけどっていう前提があるはずやから。
うん、
うん、
その今そのジュディちゃんがそのやられとるシーンの画像あったんですけど、
うん、
これちょっとリアルですね。
あ、そうでしょ。
いやーって、こう、ふふふって音が割れながら、いやーってなってますね。
うん。描く必要はなかったんちゃうかなと思いますけど、そこは。すげえショックやったしね。
でしょうね。
うん。
おピュアになってこれちょっと凹みますよ。
うん。まあ、だそれぐらいリアルだったんですよ。
うん。
そういうとこだけ。まあ、だからその話の展開が次々、この、要はその最初の竜河海編以降は、話がコロコロ変わっていくんで、まあ息もつかせぬ展開というか、ダメだと思ったら切り替えが早いっていうね。最終的にこのホワイトエンジェルっていう、その、いいキャラを作ったなと思ったら、ホワイトエンジェルのトップ、レイジも、いつの間にか、その勇気の下に行ってしまうし、
うん、
一回戦うんですよ。勇気とレイジどっちが上や、言うて。
はいはいはい。
で、それで、レイジ勝つんですよ。
うん。
うん。
これ勝った方が、リーダーだ、みたいな感じになるんですけど、
うん。
勇気負けたのに、やっぱり俺の方が強いとか言って言い出して結局レイジ従っちゃうっていうね何やったんやろうって思いますけど、
うん、ゆきとうさんって今これあれですね、京本まさしをイメージしてしまうんですよ。
まさきね、
うん、
そう全然ちゃうって。
で松田さんはそのままですね。
そう、そのままって。
松田優作みたいですね。
あ、それも違うな。
あ、僕今見とる画像はなんかほんまそれっぽく見えるんですよね。
うん、グラサンだけじゃない？
髪型もそんな感じじゃないですか？
いやー、そこまでくるくるじゃなかったと思うけどな、松田さん。
で
も松田優作を結構意識してるんじゃないかなって感じもしますけどね。
にしてはガタイ良すぎないですか？松田優作そこまで良くないですもんね。
あ、
うん。
で、後から出てくる牙は、まあ、昔読んだ時は、ああ、松田さんみたいな人がまた出てきたと思ってたんですけど、
うん、
今改めて見ると、完全にドベルマンデカですね。
ああ、そっちですね。うん、松田さんが死ぬ時、頭を鉄砲でぶち抜かれるんですよ。
うんうんうん、
額をね、
うん。
そうやって死んで、その後出てきた牙に、額に傷があるんですよ。
匂わせですね。
めちゃめちゃ匂わせなんですよ。で、後々わかるんやけど、牙は松田と同じ同期の警察やったんですよ。警察学校で同期やったらしいですね。
うん、
その傷は意味はなかったんですか？
傷は意味ないですね。
顔を持ったんですけど、やめたんですかね。
まあそうでしょうね。うん、まあ、いや、とにかく勢いがある。
あ、勢いですね、
うん。勢いのある作品なんで、
うん。
うん、まあ、突っ込みどころは多いけど、
うん、
うん。その、突っ込みどころっていうより、もう、かっこよさですね。ゆきとうがとにかくかっこいい。
うん。
うん、だから最終的に、死んでますからね。死んでるのに動くっていうね。
うん、
超人です
、うん。死んでるから勇気の攻撃が効かないっていう、ありなんやっていう。
ありなんですよ。勇気と同じ顔になっちゃいますし。
あ、 あと最初の方で、その、竜河海の時で、敵の、刀の上に飛び乗るっていうシーンがあるんですよね。うん、
ありますね。
まあよく漫画でもあるシーンですけど、ね、うん、その時に、どういうセリフやったかな。
我が心は空なりです。
あ、そうそうそうそう。
空ゆえに無です
。無っていう。そうそうそう。
ああ、聞いたことあるな。
すっげえかっこいいこと言うんですよ。だから、うん、要は、すべてを見切ったからできたみたいな感じになるんですけど、
うん、
後にこれは飛んでるっていうことになるんですよ。
ですね。
超能力、ね、超能力で浮遊できるっていう設定に変わっていきますね。
うん、
だ、超能力に対抗するには超能力しかないってことなんでしょうね。
うん、
ただ、最後まで武器はスポークですね。
ですね。
スポークはずっと持ってます。
だから、決め手では最後まで言うんですか？
いや、それは途中からなくなりますね。
あ、そうですか、
うん。そういう暗殺シーンじゃなくなるんで。
うん。
うん、
暗殺しなくなりますもんね。
そうですね。
戦うか。
バトルですね。
だいたい3人ずつ来るんですよ。最初の方。あの、竜河会の中でも、うん、あいつらは竜河会の中でもやばい奴だみたいな感じの奴らが来て、うん、あいつらが来たら、あの、ダメだみたいな感じで、こう、うん、要は、中におったレイラは内情知ってるから、
うん。
うん、そのすっげえ強いやつ、最強のやつを毎回送り込んでくるみたいな感じで、
うん。
うん、それがずっと続きますね。
各。コスチンはずっとあの、ま、黒装束ですか？
そうですね。
うん
うん。うん。
あれやっぱり最初暗殺を理由に、その、多分、見えんようにするために黒だと思うんですけど。
そうですね。
公開バトルになっても、あの、姿はそのままですか？
そうですね。清掃、まあ、清掃です、あれが。
あ、清掃でした。
衣装は変わらないですね。
おー。
うん。
まあ、あれがまあ、そうですね。アイコンですもんね。
うん。うん、まあ、ジュディは迷彩でしたけどね。
うん。
うん。はい。まあまあ、そんな感じで、
あと、ちょっと見たんですけど。
はい。
これ、マーダーライセンス、キバと、なんか、合体したんですか？
あ、そうです。
ああ、そうですね。合体しますね。
あの、ブラックエンジェルズを連載してる間に、それ始めたみたいですね。
あ、うん、あれ、一緒ぐらいだったんです？
一緒らしいです。
マーダーライセンス、キバ結構後だったと思ったんですけど。
いや、そうでもないみたい。
あ、そうなんですね。
うん。で、マーダーライセンス、キバに出始めたんですかね。あれ、うん、どうだったかな。
ちゃちゃちゃ。別に、マーダーライセンスキバ&ブラックエンジェルズっていう。
ずっとの始まったんですよね。
クロスオーバー作品を書き出す。
別、別で。
はい。
で、それに気分を良くした先生が、また、ザ・マツダっていうのを書き出したんですよね。
そうそうそうそう。
マツダさん結局生き返っちゃうっていう。
そうそうそう。
え、これは戦うの？共闘するんですか？
ああ、そこまでは俺読んでない
な。うん。あまあ、チラッと見た感じじゃ、マーダーライセンス、キバと、それとなんか共闘してる感じでしたけどね。
ああ、そうです
ね。ちゃんと読んではいないからわかんないです。
どっちも殺し屋ですもんね。
うん。
そうですね。
なるほど、なるほど。
はい。あとね。
ええ。
まあ、この平松先生ですけど、まあ、他の代表作、さっきも大山さん言いましたけど、ドーベルマンデカ。
うんうん、
これ原作 P さん誰か知ってます？原作がついてるんですよ。
いいっすね、今飛んでしまいました。
ああ。つい最近北斗の拳の会をやりましたけど、原作がブロンソン先生なんですね。
はいはいはい、ああ、やっぱりそっち方面に行く素養はあったわけですね。
素養？
その先生からやっぱりそういう世紀末の話を。聞いたからじゃないですか、
ね。違う違う、それはドーベルマンデカの方ね。
あ、すいません。
ドーベルマンデカの原作がブロンソン先生で、
うん、
当時、集英社には、その、原作付きの漫画家なんて漫画家とは認めないみたいなことを言われたらしくて、それが悔しくてブラックエンジェルズを書き出したと、
うん
うん。自分でストーリーも作るっていう、
はいはいはい、
うん、ことらしいですね。あと、この、師匠、中島紀弘先生っていう方の、
うん、
アシスタントを務めたことがあったんですけど、
はい。
あ、まあ、アストロ球団を書いた先生なんですけど、
うん。
野球の試合中人が死ぬっていうね。うん。その、多分この頃に、アシスタントやってるんじゃないかなと、うん、思うんですよ。
うん
うん、あと、平松先生のアシスタントとしては、猿渡哲也さん。まあ、有名なところで、高校鉄拳伝タフとかね。
ああ、はいはいはい。
聞いたことある。はいはい。
うん、書いてる先生ですけど、あと、なんと、高橋洋一先生もやってます。
うん。
キャプツバですが。
もちろん。
そうですね。
つながりますね。いやさがにどんどんつながってきます
よ。でもなんか趣向が違いますね。
それはちゃいますよ。だから漫画家の先生はアシスタント、大体どこでもできますからね。その先生の画風に合わせて。
はいはいはいはい。
うん。多分ドーベルマンデカあたりでやってたんじゃないですかね。まあ、詳しくはわかんないですけど。 うん。っていう感じで、まあ、矢坂がどんどん繋がると。
うん、なるほど。そのために、ね。
確かにドーベルマンデカが終わった後にキャプテン翼始まったんじゃないですかね。
うん、ああ、そんな頃でしょうね。はい。まあ、だいたいブラックレンジューズはこんなところでよろしいでしょうかね。
はい。うん、まあ、将棋人でしたからね。
まあそうですね、うん。はい。いや、ブラックエンジェルズ、呼んでよかったですよ。久しぶりにすごく楽しめましたんで。うん。うん、まあ皆さんもぜひ、古本で買っても安いと思うし、
うん、
ソフトバンクの方は、ヤフープレミアムの、あの、読み放題で読めますんで。
うん。
あの、マダライセンス牙とか、
はいはい、
クロスオーバー作品も読めますんで、ま、ザー・マツダも読めますよ。
はいはいはい。
うん。なんで、ぜひよかったら読んでみてくださいと。
はい。
はい。皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスはいやさが .pc@gmail.com まで。ハッシュタグはハッシュタグいやさがをつけて投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということでいやさが今日お相手は兄と
石川とミルクと
大山敏郎でした。
またお会いしましょう。さよなら。
Hello.
Hello.